さんをスーパー国際人に育てるヒント。こんにちは、教えない英語の阿部由加子です。お気軽にゆっかさんと呼んでください。
ゆっかさん、こんにちは。お相手はフリーアナウンサーの宇波郁代です。ゆっかさん、いよいよ今日からスタートしました新番組です。
はい、はい、楽しみです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。では簡単にまず初回なので、ゆっかさんの自己紹介を聞いてみたいなと思ってますが、はい、どうしてこの番組は、どういう趣旨でどういうことをお伝えしたいと思ってますか。
はい、はい、ありがとうございます。私は教えない英語ということで、小さいお子さんをお持ちの親御さんたちに、英語は教えない方ができるようになりますよということを、お話をしています。で、教えない英語っていうと、いつも教えないの、教えてくれないのって言われてしまうんですけれども、そうなんですということで、はい、まあ、教えない英語って何なんだろうっていうところの、秘密をこう解き明かすということと、あと、国際人になっていきたいなっていうところを考えていますので、はい、お子さんたちがですね、うん、で、お子さんたちが国際人になっていくには一体どういう力が必要なんだろうっていうところで、本当にお子さんたちを国際人に育てるヒントというようなところをこちらの番組でお届けできればと思っております。
はい、なんかすごく興味深いワードがたくさん出てきました。いや、私も最初聞いただけ、英語って教えるもんじゃないのと思ったんですけど、
はい、
ゆっかさん的には、この、あえてその、教えないっていうのは、これどういう意味なんですかね。
はい、そうなんですよ。はい。で、話すと長くなっちゃうので、どこまでこの回で話すかな、みたいなところはあるんですけど、はい。で、そのね、英語をやっぱり教えるってことを私も最初はしていたんですけれども、教えるとですね、考えない、お子さんが考えないっていうことに気がついたんですよね。
うんうん、
やっぱり考えなくなってしまうと、かえってこう自分で学べなくなってしまうので、こちらとしては本当にヒントを出すだけっていう形で、あとはお子さんがもう自立してしっかりと考えて、で、自分で答えを導き出す。うん、で、そのお手伝いをするだけっていうのが教えない英語ですね。なので、あくまでもお子さんがこう自立して学んでいっていただく。うん。で、そのお手伝いをする。そんな感じです。
もともとゆっかさんは何をなさってたんですか？先生だったんですか？
はい、ありがとうございます。もともとですね、先生だった経験っていうのは実はなくて、で、まあ、英語との最初の出会いは、本当に、高校1年生の時なんですけれども、まあ、それまで日本で普通に生活をしていたんですけれども、まあ、高校1年の途中で急に家族とニューヨークに引っ越しをするということになってしまったんですね。
ちょっと待って、それ誰の希望でそうなったんですか？
誰の希望でもなかったな。父の、まあ、転勤。
あ、転勤で？
だったんですね。はい、家族で。はい、うんうん、そうなんですよ。そう、一見ね、よく素敵って言われるんですけど、で、私も実はアメリカの映画とかが好きだったので、ちょっと素敵かもって
思いました、高一の時。ラッキーみたいな。
アメリカ映画がすごい大好きだったので、うん、あの世界に行けるんだって思って。
はい。
でも、行ってみたら、全然素敵じゃなかったんですね。
やっぱり、あれですか、こう文化が違いすぎて喋れないとか、そういう感じですか？
本当にそうです。はい。で、うんうん、日本では、中途半端に私、どっちかっていうと自分で言うのもなんですけど、優等生気味だったので、テストとかは英語できたんですよね。うん。でも、アメリカで求められる力ってやっぱりそこではなくて、
はい。
とにかく、まあ、英語がぐちゃぐちゃだろうが、なんだろうがよくて、自分の意見をしっかり言う。で、その意見がもう本当におかしいんじゃないのっていうぐらいの変な意見でも全然よくて、とにかく何でもいいからやっぱり発言するっていうことが求められる世界だったんですよね。
いやー、すごい。
うんうんうん、もう中途半端に優等生だったので、逆にこう自分の意見を言ったり発言したりっていうのが苦手だったので、もう一気に落ちこぼれになったっていう感じでした。
いや、でも、戸惑いますよね。だから、はい、いつも思うんですけど、帰国子女の人って違うなっていうのを感じるんですよね。
はいはい、
で、何が違うんだろうと思ったら、やっぱり向こうで鍛えられてるから、
うんうん、
まず手を挙げて言うし、いいことでも悪いことでもしっかり自分の意見が言える人が多いなと思ったんですけど、
はいはい、
普通ですもんね。それが普通になってるから、でもずっと日本にいる私たちは、なんかすごい違和感もやっぱ最初、あの人、あ、そっか、帰国子女だからだよね、みたいな感じで見ちゃった
りする。わかります、わかります。
ね、するじゃないですか。
ちょっとね、うるさい人みたいなね。
羨ましいんですよ。羨ましいんだけど、なんで そうなるんだら、そっか、アメリカ育ちだからとかってみんな言うから。
うん、そうなんですよ。そうなんです。本当にもうそこの壁が本当に厚くてですね。やっぱり高校生にもなると、もうすっかり日本人として出来上がっているので、急になんかまあ自分の意見を言いなさいって言われても、意見ってなんだろうってなってですね、急にやっぱり言えるもんじゃないっていうところがあって、そこが本当にやっぱり大変でしたね。
どのぐらいその、なんだろう、こう自分の意見が言えるまで何年ぐらいかかるんですか、そうすると。
そうですね、もうやっぱなんだかんだ1年ぐらいは、もう本当に結構どん底の日々だったかなっていうふうに思っていて、で、まあでもそんな私を変えてくださった、とあるアメリカ人の現地の先生との出会いっていうのが、ありまして、でそこをきっかけにやっぱり自分が変われて、自分からやっぱりやっていく、自立してやっていくっていうことが大事なんだなってことに気がついてからだんだんできるようになったっていうのがありまして、そこが本当に教えない英語の原点
かな。なるほど。
思ってます。はい。つまり本当にいっぱい教えてもらっても、自分が自己肯定感高く自分からやろうって思えるまではなかなかやっぱりうまくいかなかったんですよね。うん、でもその先生にある時すごく褒めてもらって、でその時に自分の低かった自己肯定感がなんかキュッと上がった感じがして、
うん、あーすごい、はい、その時って覚えてます？あ、すごい今嬉しいんだけど、あ、なんだっけな、この一言なったのみたいなのってあります？
すごい覚えてます。はい。
何て言われたんですか？
とあるの英語、まあ英語、まあなんだろう、アメリカでイングリッシュの英語のクラスだったんですけれども、あの英語で詩を書くっていう授業だったんですよね。で、
詩を？ポエム？
ポエムの詩、はい、を書くっていう授業で、で、まあ、そもそもね、詩を書くなんていうことを英語そもそもできないのに英語で書けるわけないしって思って、もう、ね、ただでさえもずっとね、どんよりしてたので、その意味がね、もう不適されてたんですね。
そうか。
英語で詩なんて書けるわけないから、うんうん、どうせ私外国人だし、英語できないし、みたいな。で、まあみんなはもちろんアメリカ人なので、普通に書くじゃないですか。で、そしたらまあ先生が、まあ何でもいいから書いてみなさいっていうのを言ってくださったんですよね。うん、
はい。
で、そう言われたら、まあよく考えたら私中学3年間、英語習ってたんだよなっていうことを急に思い出して、
はい、
高校1年の途中までですよね。4年近く私習ってたんだから、まあ、単語の一つや二つ知ってるはずじゃんってことに急に気がついて、うん、なのでそれまでやっぱりどうせできないしってずっと思ってたんですけど、あ、もしかしてそれは言い訳だったのかなって思って、で、まあ、本当に簡単なものを、まあ、そんな全然ポエムなんてね、普通皆さんやっぱり韻を踏んでとかね、多分皆さん授業で習ってたはずなので、みんなクラスメートはそうやって書いてたはずなんですけど、うん、そんなの知りませんから、まあ、知ってる単語仲良く並べたんですよね。
はい、はい。
そしたら、それをすっごく褒めてくださって、そう。で、なんかもう A プラスとかつけてくれて、うん、そう。で、他のアメリカ人がなんかこそこそ、なんであの子のあれが A プラスなんだろうとか、なんかちょっと聞こえてくるぐらい、なのに、もう A プラスとかつけて、壁に貼ってくれたんですよ。
すごいですね。嬉しい。あ、嬉しい。
そう。今、まあ、高校生にもなって、うん、そんなことでっていう感じもあるんですけど、それでもすごい嬉しくって、で、あ、やっぱりやれば認めてもらえるし、自分からやっぱりやらなきゃいけないんだなって思って、うん、そこが、本当になんか始まりでした。
ああ、すごい。でも、やっぱり今お話聞いてても、ゆっかさんがすごい嬉しそうにやっぱ思い出しながら喋ってくださってるから、こっちにまでその喜びが伝わってくる、その時の落ち込んでたのがぐわってこう花開いたっていう感覚がすごい今伝わりました。でもそのぐらいやっぱり嬉しくいい体験だったんだなっていう。だから。
そうですね。
もう、それからですよね、きっかけで。
そうですね。はい。で、まあ、その時に本当に後で振り返れば、私の自己肯定感を高めてくださったんだなって思ったんですけれども、まあ、本当、後で振り返ると、よく考えたら、私もともと親にもそんなに褒められたっていうことがない子だったんですよね。で、割と日本だと普通かなって思うんですけど、
う
ん、そんなにね、日本人褒めないじゃないですか。
そう、褒めない。
ことね。そう。うん。なので私も本当に全然褒められたこととかはなくって、まあこれやったら褒められるかなって思っても、なんか褒められないし、まあそれでどんどん優等生になっちゃったんですけど、いつまでやってもやっても褒められないみたいな。
なるほど、なるほど。
はい。そうなんですよね。で、それが本当にやっぱりアメリカに行って、周りのクラスメートたちがもう本当に褒められるっていうのを目の当たりにして、 あ、これじゃあやっぱり、自己肯定感がね、まあ後で振り返ってですけど、違うよなっていうのをすごく感じました。
いやー、でもやっぱりそこで培われた数年間
は
があって、よし、これこうだっていうことに気づかれたわけですよね、ゆかさん
そう
が。
ですね。はい。その時はね、私の自己肯定感がとかは思ってはいなかったんですけれども、後で振り返れば、あ、あの時のやっぱり自己肯定感が全ての原点だな。で、英語云々っていうことじゃなくて、まあ、その自己肯定感とか、まあ、それが原点となって、それが基準になって、自分からこう発信したりするっていうことができるんだなっていうことに、気がつ
確か
きました。
に。いや、すごくなんかそれって子育てもそうですし、母親、私もそうですけど、自分育てという意味でも、すごく大切なことを今お話しされているなっていうふうに感じたんですよね。ぜひ、次回以降も多分そういうお話がたくさん、今までの経験上、セールさんの話とかも出てくるんじゃないかと思うので、次回以降もすごい楽しみにしたいと思います。
ありがとうございます。
そして、ゆっかさん、またこれ、下の方にですね、なんかメルマガの登録のリンクも貼ってあるんですが、こちらではどんなことが発信されますか？
ありがとうございます。私も子供が2人いまして、今となっては大きくなったので、大学2年生と高校2年生の男の子2人なんですけれども、日々のその子供たちの、話ですとか、あと私アメリカの映画見たりするのも好きなので、映画からこう学んだ、ことですとか、ちょっと簡単な英語のフレーズ書くときもありますし、とにかくお子さんや、親子の皆さんがですね、英語に触れたり、あと国際人になるためのその人間力とか考え方っていうのが、学べるっていうとちょっとおこがましいんですけど、日々の私の日常の中からお伝えしているような内容になっております。で、あとイベントもたくさん発信しておりまして、だいたい月に2、3回のペースで、私開催のお話し会っていうのもやっておりますし、あとお子さんが楽しんでいただけるようなネイティブの講師を招いてですね、例えば今月ですと、ハロウィンですね、ちょうどハロウィンなので、お子さんたちにオンラインなんですけど、仮装してきていただいて、で、英語でですね、ハロウィンの本を読んだり、ハロウィンのクイズをやったりっていうようなイベントもあるので、そういうイベントもほとんど全部無料でご参加いただけるようにしていますので、そんなイベントのご案内もメルマガの方から発信しております。
はい。ということで、ぜひ、たくさんのね、情報ゲットしていただいて、直接ね、ゆっかさんとお話しする機会もありますので、ぜひ皆さん登録よろしくお願いします。ゆっかさん、今日はありがとうございました。もう来
こち
週
ら
から
こ
も楽
そ。
しみです。
ありがとうございました。
ありがとうございました。